ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。衣服もですね、正月からはずっと背広ネクタイでやってきたんですけども、これは年末にですね、東大の先生が講義されてるのを見てですね、T シャツみたいの着ておられて、まあ、びっくりしましてね。で、頭の中に先生がお話になる、ものが入らなかったですね。で、ちょっと考えたんですけどね、やはり今はそういう服装なんかではないと言われますけど、やはり日本文化にはね、やっぱり殿様にお会いするときは紙紐をつけるとかね、まあ、それなりのこう、しきたりみたいのがあって、それによって、まあ、精神状態も随分変わるわけですね。で、まあ、私もそうしておりましたけど、まあ、背広ネクタイまでしなくてもいいだろう。きちっとした格好だったらいいだろう。って、こういう格好には昨日からなってるんですけど、今日はですね、それにちょっと関係した話で、まあ、科学の話を一つ入れたいと思いましてですね、これから2025年からの人生ってすごい重要なんですけども、かなり複雑なもんですから、まあ、毎日だとちょっと私の頭脳がついていかないこともありましてね、少し休みながら考えながら進めていきたいというふうに思っております。今日は虫の知らせっていうんでですね、これは昔から私思い出があるんですよ。つまり、自然界を見ますとね、虫の知らせどころか、もういろんなですね、テレパシーとか、そういうものが現象として存在するんですね。もちろん人の幻想みたいなもので間違って報告されているものもありますけどね、数多くの超自然現象とかですね、超自然現象と言われているものとか、まあそういうものをこうじっと見てますとね、僕は科学者ですから、価値観とかいうのはないんですよね。価値観は自分で作っちゃいけないと思ってるわけですね。自然をよく観察するんだ。で、自然を観察するときは、まず自分に損得みたいなのもちろんあっちゃいけませんね。もちろん。もちろん嘘偽りなんか絶対ダメですね。しかし、それ以外に自分が学んだことが事実だと思わないっていう。それはそうなんですね。ちょっと前はいつも僕言ってますから、この人は耳たこなんですけど、地球の周りを太陽が回っていると。昔はそう考えていた。そしたら、太陽の周りを地球が回ってるんだと。まあ、この方がまあ、本当って本当なんですね。まあ、相対運動だっつってもまあ、それが本当の表現でしょう。今、人工衛星で空に上がったら、太陽の周りをこう、地球が回ってますからね、確かに。公転って言うんですけど。ところが、人間っていうのはどの程度しかわからないかっていうと、その誰かが最初ね、いや、地球の周りを太陽が回ってんじゃなくて、太陽の周りを地球が回ってんだ、なんて言うとですね、すぐ反論があるんですよ。このブログのコメントの人みたいな反論があるんですね。だって空見たら、太陽が東の空から上がってずっと西に沈んでんじゃないかと。どう見たってあれ地球の周りを回ってんじゃないかっていうふうに反論してたんですよ、実は。人間の思考っていうのはそういうもんなんですね。それで自然界にちょっとありえないような現象っていうのがいっぱいあってですね、私の考えはそれらが分かってないという考えなんです。あるかどうかということも論評できないと、現在の科学では。現在の科学で説明できないから間違ってるってことはないんです。現在の科学で説明できないっていうことだけなんですね。死後の世界なんかも全部そうですよ。現在の科学で説明できないから、それは間違ってるっていうのは科学ではありません。それは独裁者とかね、そういうんですよ。科学ってのはもっと平たい心を持ってるもんで、いや、それはまだ分かってないんですよっていうのが正しいわけですね。ないならないという論拠がはっきりしなきゃいけませんからね。だけど、その死後の世界なんだ、よく僕も言われたんですよ。死後の世界分かりませんねって僕は言うとね。だって、頭脳に知識が入ってるんでしょ？頭脳がなければ、もうその人もいないと同然じゃないですかと言うとですね、反論はちゃんとあるんで、科学的に言えば特定の虫でですね、頭に絶対に知識があるのに、首から切って頭が新たに生えてくるっていうのがいるんですよ。それはね、記憶が残ってるんです、実は。ただ、記憶ってどこにあるのってことになりますからね。それから今度は、ブラックホールのね、中に吸い込まれたやつはどうなるんだ。いや、ブラックホールに吸い込まれるときに、ブラックホールの外側にその人間だったらその人間の情報が全部映ってそこに書いてあるんだと。で、なんかブラックホールがバーンと爆発して外に出てきたら、その情報がさっと、その人に戻るんだと。つまり、物体があって情報があるんじゃなくて、情報があって物体ができるんだっていうね。 ことを主張してるまともな物理学者もいるんですよ。でね、こういう現象はね、別に考え込む必要ないんですね。今の科学でわからないことがあるということだけなの。実はライト兄弟がですね、1903年に初めて飛行機飛びましたね。そのたった8年前に、非常に有名な、ちょっとその人の名誉に関わるから言わないですけど、名前は。有名な科学者がですね、空気よりか重たいものが飛ぶはずがないと言った。空気より重たいものは飛ぶはずがない。そんなことありませんよ。鳥なんかだって空気よりか重たいんですからね。まあそういうことで、人間の考えっていうのは本当にね、一部なんですよ。まあ僕はコメントしていただける人に別に文句言ってるわけじゃないんですけど、非常に残念だといつも思うんですね。その人たちが今コメントしてなんだかんだって、この前なんか石油はこのくらいしかないとか一生懸命書いてくれた人はね、そこのところがダメなんですよ。我々の知恵は限界があるんです。で、みんなで中途半端な知恵を持ち寄って話してて、できるだけ正しい考えに寄せていくってことしか人間ってできないんですよね。だけどその効果はすごくあるんですよ。例えばニュートンはリンゴが落ちて重力がどうのこうのつったと。もちろん重力の式でね、質量をかけて、それで距離であれしてね、割ってね、やるっていうのは別に間違っちゃいないんですよ。だけども、ニュートン力学で説明できる、例えば惑星ですね。太陽系の惑星の中では、海王星はもうね、ニュートン力学でがっちり説明できるんです。海王星はできるんです。大きいから。一つはね、離れてるし。ところが、水星の回り方は、その後の相対性原理じゃなくちゃダメなんです。ニュートンでは間違った軌道が計算されちゃう。でね、それは、その状態が違うからです。人間があることを理解したり、分かったりするのは、自分の頭で分かる範囲にしか分からないんですよ。当たり前ですけどね。だから、場合によって違うんですね。で、今度はね、量子もつれなんて、今日は量子もつれな。量子もつれの現象が分かってくると、これは量子というものが捉えられるから量子もつれが分かってくるんですけど、量子もつれが分かってくるとですよ、光よりか速いって言うんです。で、アインシュタインは何だっていう人がいるんですよ。いや、そんなことないんです。アインシュタインはアインシュタインの測定する範囲、考える範囲では光は一番速いんです。ですけど、その外側ですね、アインシュタインは言ってますよ。物質の最高速度は高速だけど、空間の広がる速度はそれを超えることがあるかもしれないと言ってますね。ところが、今度は量子、力学ではですね、量子もつれでは、瞬時0秒でちゃんとどんなに離れても0秒だっていうわけですね。で、これは観測してるところとか見るところが違うだけであって、どれが間違ってるって話じゃないんですよ。あ、これまたコメントの人に言いたくなっちゃったんですけどね。なんていうかな、ブログのコメントがほとんどそうなんです。こういう風に見れば辛そうなんで、こういう場合では辛そうなんですね。ですから前提だとか、まあ、自分の知能とか自分の知識で全然違うんですね。で、今日は虫の知らせ。虫の知らせなんかね、ちょっと前に僕が虫の知らせがあるなんつったらね、まあ、有名な早稲田大学の先生にコテンパンに怒られちゃいます。そんなことあるはずないじゃないか。武田先生何言ってんだ、大学教授のくせして。光よりか早く伝播するとかね。そんな虫の知らせなんてあるはずないじゃないかと、こう来るわけですよ。ところが量子科学が発達していくと、全然観測手段も違うし、物も違う、対象物も違う。そうするとですね、今の量子もつれってこういう感じなんですね。ちゃんときちっと説明できるところだけ言いますとね、光の粒があります。光って粒なんですよ。粒が波動してるっていうのは、これはまたすごく難しいんですけどね。まあ、光粒なんです。で、光の一粒だけ取り出してね、これをある特定のプリズムを通すんです。すると二つに分かれるっていうことができるんですね。一つの光子の粒が二つに分かれる。この二つはね、不思議なことにね、独立した光子じゃないんで、兄弟なんです、兄弟。それはね、光子に兄弟なんか使ったらいけないって本当は怒られるけど、まあ兄弟なん。分かりやすく言えば。この兄弟をずっと話してね、例えば日本とアメリカで話して、兄貴をちょっとこう変えるとね、弟が変わる。同時に変わるんです。これをまあ量子もつれ。まあエンタングルメント落語ですね。この、今僕は落語会なんてまあ作ったわけですけども、まあ僕じゃなくて、僕は相談役に過ぎないんですけど、まあみんなで作ったわけですけども、その意味はね、そういうことがもうあると。例えば日本民族は 集合してるしね。みんな考えも一緒だし。まあ、動物なんてや、いくらでもあるんです。そのエンタグルメント、いくらでもあるんですよ。現象としては。現象としては、で、これが虫の知らせなんですね。例えば、自分の親がロンドンにいると。自分は東京に住んでる。ただし、親と自分ですから。これ、エンタグルメントがあっても全然不思議じゃないんですよ。で、親が気分が悪くなったら、自分も気分が悪くなる。同時に。別に、なんてことないんですよ。ただ、これを科学者が説明しようとすることになるとね、僕だったらどうするかって言ったら、量子もつれ、エンタングルメントが分かってないときは、そうですね、そういう現象もあるでしょうね。ですけど、今の科学では説明できませんとこう言うんですよ。ね。それから、量子力学が今ぐらい進んだときは、おそらくそれはね、エンタグルメントじゃないですかと言うんです。なんでかって言ったら、まだまだ分かんないんだよ。すごく、みんなが不思議だって言ってるんだよ。あのね、ネットでね、いろいろ科学の先端のことを説明している方が多くてね、とても参考になります。僕も参考になってますが、一つ気になることはね、不思議なことにってすぐ言う。不思議なことに、いくら離れてても同時に効果があると。なんだこれは。不思議ですねって言うんです。全然不思議でもないんですよ。そんなね、不思議だって言ったらね、高速不変の原理、アインシュタインのね、それから、物質の質量とエネルギーは一緒である E イコール MC 事情。全部不思議ですよ。不思議でも何でもないんです。それから今ね、スマホで新幹線の切符売り場の前でピッピッピッってやったらね、もう5秒も経ったら入れるんですよ。不思議じゃないですか。ね、不思議というのは人間が今自分の人生、朝起きて歯を磨いてご飯食べて顔を洗ってっていう世界ではですよ。それはね、スマホでピュッピュッってやってね、5秒後にね、新幹線乗るっておかしいですよ。だって、窓口に行って、今から新大阪に行きたいんですけど、あ、何人ですか？一人ですとかやってね。それが人間の感覚なん。だけど今はもう全然人間の感覚と違いますね。それを日常的にこうスマホという形で使ってますよ、僕らは。それと全く同じなんで、まあ別にね、ネットの、ね、科学の解析をしてくれたりする人に対して文句は言いませんよ。これひばりクラブと違いますからね。だけど、不思議ですね。不思議なことにってのはやめた方がいい。で、今僕が言ったことを間違ってるかもしれない。つまり光の粒一つを二つに分けたら、それが兄弟だというのは本当かどうかわかんないんですよ。まだ分かってないんです。ただ、それを、そういうふうに作った講師は、離してこっちをキュッと回すとこっちも同時に回るってことなんです。ね。それは分かってるんです。ところが、光の粒がもともと違う粒を持ってきてね、他人の粒っていうか、それを持ってきて、離して、ピュッてやったって、こっち知らん顔してる。ですからね、ある現象っていうのはある程度分かってくるんです。それで、やがてこれが100年ぐらい経つと、全部理屈も分かってくるんですね。で、一番難しいのがね、今難しいのは、じゃあエンタングルメントとかね、この虫の知らせとかね、死後の世界とか、こういうのが分かんなかった理由は何かっていうことですね。分かんなかった理由っていうのは、その時その時で、今の学問の知識を頑張る人が出てくる。その人はね、研究者にはならないがいいんですよ。研究者ってのはね、常にね、今ないことを頭に描いてますから。ちょっとずつですよ。階段一歩ずつだけど、トンとは飛べないんだけど、階段一歩ずつね。だから、ライト兄弟が飛行機飛ばす8年前には、すごく有名な科学者が、空気よりか重たいものは飛べないとか言うんですよ。ね。で、それは別にそんなに不思議じゃないんです。人間というのは常に自分が理解できないものを不思議だと思ったり、自分が理解できないものを嘘だと思ったりするんです。本当の嘘っていうのは自分の知識の範囲内で嘘が発生しなきゃいけないんです。自分の理解できる範囲ってのは分かりますからね、自分ではっきりと。ここは分かると。科学でも証明されてる。その中で起こる変なことは嘘だと言えるんですね。だから嘘っていうのはそういう場合嘘っていうんだって、分かんないもの嘘って、嘘も本当分かんないんですね。で、今は量子のとこまで行ったんです。だけど量子のとこまで行ってるけども、量子の中でも現在はですね、光の粒とか電子とか、そういう割合分かりやすいものは、やっと分かってきました。ところが、量子でも、同じ量子でもね、ニュートリノなんてその一番典型的なんですが、ニュートリノって山ほどくらいにあるんだけど、体の中もピューッと通過してるんだけど、ものすごい数が、全然なんだかよく分かんない。で、それは、じゃあ研究しようと思うと、ものすごく大変なんですね。岐阜県の、飛騨にですね、神尾勘でっていう装置をでっかいやつを作ってですね、山の中をくり抜いて、そこに水をいっぱい溜めてですね、宇宙から来るニュートリノで、全部ほとんど通過しちゃうんですけど、 もう何個かね、1億個に1個ぐらいがその水の中で止まってしまうの。それを検出する。そこから出る。それをまた直接検出できないから、そこから出る光とかなんか別のものを検出する。だけど、そこから出てくるものっていうのが人間が観測できない、今の人間が観測できないものだったら、ただ通過してると思ってしまうんですね。そしたらね、誰かがね、頭の固い人がね、ニュートリノ、これでニュートリノは必ず捉えられると思うけども、全然捉えられないから、こう水で、ニュートリノを捉えるってことはできないとこなっちゃうんです。できないじゃないんですよね。できないじゃない。ニュートリノが水にぶつかった時に出てくるものが、人間が観測できるもんだったら、わかる。で、またそこから出てくるものがさらに観測できなかったら、わからないってことなんですね。だから本当は、人間の体はどんどんどんどん通過してますって言うけど、本当は通過してる時になんか出てるかもしれないんですよ。人体から。だけど、測定できなければわからないんですね。人間は大体基本はですよ。ちょっと特別なものあるんですけど、基本はですね、自分の目とか、自分の耳とか、自分の鼻、舌、ね。そういうんでわからないものはわからないんです。わからないっていうか、どうして測定していいかがわかんないんです。測定器を作ることができないんですね。ええ。ですからまあ、もちろんね、いろんな防止もあるんですよ。筑波からね、飛騨まで土に乗ったり、地上をピューッと這わせるとね、ニュートリノ。空気でも通るし、それから山の中も通るしってなるんですよ。岩石の中。ピューッと行くんですよ。いやー、やっぱりニュートリノは何も関係なくて通過するねって言ったけど、そうかどうかわからない。うん。ニュートリノのエネルギーっていうのもね、かなり観測はされてきましたけど、それでもまだほとんどがわからないんですね。だからこそ研究をして、あそこで一応日本人が二人ノーベル賞を取りましたけど、そういうもう科学の先端であることは間違いないんですね。で、まあ僕なんかは昔科学をやってて、新しいものを作ったり一生懸命しましてね。それで今は引退して、社会に対して恩返しをしたいのでね、できるだけ科学的なことは、まあ正直に嘘をつかずに、損得なく話をしたいと思っておりましてね。だからまあ石油がかなりあるっていうのもまあ確かなことは確かなんですね。っていうのはもう地下にどのくらいあるかって分かっておりますからですね。でまあこれはなかなか難しくて科学的な範囲ですと石油とかいうのはほとんど言いませんからね。炭素資源と言ってもいいし、まあ何と言ってもいいんです。石油類と言ってもいいんですね。でまあ、話の筋から言って石油を石油、石炭、天然ガスっていうの、こう、分類っていうのはいっぱいありますからね。もっと詳しく分類すると石炭でも無塩炭とかいっぱいありますからね。だから、その、石油でもクルードな石油とか軽い石油とかいっぱいありますんでね。どのくらい深く同定するかによって違いますので、そこはまあ文脈を見てね、これはこういう話をしてるんだということがわかる知識は確かにいるでしょうね。だからその、昔は、もう専門専門で専門家同士しか話しない。今でもお医者さんなんかちょっとそうしてますね。これ別にお医者さんが、お医者さんを独占したいと思ってやってるんじゃなくて、医学の知識がない人にどう言ってもうまく通じないんです。例えば非常に簡単な例では、風邪にかかって熱が出るっていうのに2種類あるわけですね。普通は風邪にかかって熱が出るのは自分の防御反応で熱が出るんだ。炎症で熱が出てるわけじゃないんですね。ですから、風邪をひいて熱が出て解熱剤を飲むと風邪を治らないようにするっていうふうに皆さんが努力してる。風邪の時にそれじゃ熱冷ましがいらないかといる時があるんです。それはどういうのかって言ったら、風邪をひいてまず体温が上がるけど、そこで免疫細胞が発動しても、その風邪のウイルスの方がもっと強い場合、それがこう、組織の一部を痛めて、痛めたところに空気中のバイ菌ですね。この細胞膜を持ってるバイ菌が入ってくる。そして高熱が出て、頭の熱が38度5分とかそういう高い熱になる。そうするとそこが今度やられるってことになるんで、どっかではその細菌の出す発熱を熱冷ましで抑えなきゃいけない時がある。それね、それをね、混合してる人が多いですね。僕コメントを昨日ぐらいから盛んに例出してるのは別にコメントを言ってる人に文句を持ってるんじゃ全然ないんですよ。ただ、物事ってそういうものなので、そうすると医者はね、それ喋るの、めんどくさいし、説明してもわからないので、いやー、あんまり風邪の初めは、なんちゅうかな、解熱剤なんか飲まない方がいいですよ。ね、まあ早めにお医者さん、うちの医院でも来てくださいって言うんですよ。これ儲け主義じゃないですね。 患者さんの状態によって処方が違うんで、それをいちいち全員にね、分かるっちゃいかないんですね。だから資源学でもそうだし、こういった物理学でもそうだし、化学もそうです。歴史学もそうですね。歴史もですね、同じことですね。ですから、それは学問っていうのは、歴史も科学ですから、社会科学ですからね。あ、社会、今人文科学に分類されてますけどね。人文科学に分類されてる自体が歴史学の発展にちょっと障害になってるんですけど、それはまあ今日の題じゃないんで喋りませんけど、まあそういうことで虫の知らせのようなものもやっとエンタングルメントで説明ができる。なんで兄弟しかダメなのかと、あ、兄弟っていうか血が繋がってなきゃダメだ。キュッと回んないんですよ。他人同士でキュッと回んないんです。不思議ですね。だから親兄弟は虫の知らせがあるとかね。それから、なんか、テレパシーがある。テレパシーはまた動物の世界だったら絶対あるんです。あ、例えば、鹿児島、南九州でどんぐりが取れなくなると、北九州のどんぐり食べる動物が子供を産まなくなる。これをですね、エチレンだとかなんとかって一生懸命ね、原因物質を探す研究もあった。だけど多分違う。そういうのっていっぱいあるんですよ。森の生きて森林浴ってのがありましてね。これも昔はね、木から、木の中心部には芳香属化合物がありますから、その芳香属化合物が少し出てくるので、それが人間に作用して、森に入ると気持ちが落ち着くと言われてたのが、実は最近は人間の耳には聞こえない音波がですね、人間の心理に影響を及ぼしているっていう研究もあります。私それの論文を読みますとね、なるほど、そういうこともあるかなと。だつまり、ところがそれは両方ともね、変なことで、人間が観測できるものを対象にしてるんですよ。例えば匂いでしょ？森の香りが芳香系の匂いがするって、それね。それから、耳が聞こえない範囲の音波が入る。全部五感で言ってるんですよ。しかし、森に入って落ち着く感じとかね。海に入ってこう、波がこうかかることによって、人間のかなり影響があります。そういったものはですね、五感じゃないかもしれない。わかりません。ということで今日は、エンタグルメントを説明するんだったら一番普通の人に説明しやすいったら虫の知らせであります。虫の知らせは現実にあります。それはあるということが分かったのは、量子もつれというものが分かったからで。それでそれは今のところ親族同士じゃなくちゃダメです。親族同士じゃなくてダメだっていう理由がまた分かってね。いや、実は温度がこのくらい以上だったらいらないんだとかね。なりますかもしれませんから。それは分かりません。今のところそこまで分かった。そういうことですね。はい。